ツイッター上のタイムラインを見てると、その例えば表参道の、まあ、ストリートを見てるようだと。で、まあ、オープンカフェでなんかこう人がこう光るのを見てるのがツイッターのタイムラインに現れてくるようだ。でそれが多分フォロワーがフォロー数が多くなると、こんなだんだんこう道が膨らんできて広くなってきて、シャンゼリゼ通りみたいになったりとか、どんどん広くなってくる。だからそういう比喩はできるかな。だから電子的な都市のストリートだっていう言い方はできるかなと僕は思いますかね。
まあ、なかなか変えるかっていうと話が大きくなっちゃうんで、あんまり、まあ大きくなるとやっぱり五十嵐さんが言ったように、確かにまあそれは結構前に見た話と一緒で、結局のとこ、まあピンポンプロジェクトが私はどこまで行くかよく分かりませんけども、結局まあなんか建築があって、それに対する付属だったりアンチテーゼだったり変えるっていうのは、結局建築あることを前提にしてるっていうところはあると思うんです。だから今までの建築無用論みたいなのも、結局まあね、いろんなまあ漫画が出てきたりとか、いろんなことで建築がなくなるっていうのも、それもアンチに過ぎなくて、じゃあ本当に建築なしで面白い世界を見せてみろっていうふうに思いつつ、もう15年20年みたいなところははっきり言うとあると思うんですよ。
なんかその、いや多分日本語が違うんだということを、まあ、よく分かって、僕はその建築が変わるとかなくなるっていうのは、多分皆さんが思っている建築が変わるとかなくなるって意味ではなくて、僕は単純にこういう、まあ、ツイッター的な機能みたいなものをどのように建物に組み込めるかということが面白いと思っているっていうことを、おそらくもう建築って変わるよねって話しているわけで、その時にその今までみんなが持っていたこう文化的な財産みたいな建築のあり方みたいなものは多分変わらないので、それこそ人が集まるという意味では変わらないわけだと思うので、その水準で建築変わるよねとか建築なくなるよねとか言ったら、それこそ本当に彦坂さんがおっしゃるように、まあこれからはクラウド化してそれがこうどんどん繰り返される時代だっていうのはなんとなく分かるような気はするんですね。
だからちょっと次元が変わるので、別に僕たちはだから例えばアボリジニみたいな原始的なレベルの生活もしてるんですよね。僕たち肉体持ってるし、生理的に自然性持ってるので、でそれがその例えばその定住を始めて、そのあのエジプトみたいな生活っていうか、つまりこういうふうに家の中で定着するっていうような次元があって、でその産業革命があると産業革命のあれを、で今情革命があると、実はその南さん驚いたんだけど、南さんツイッターやってないって言うと南さんが実はその僕をミキシーに呼んだんですよ。ミキシーが面白いっつって。
南さんミキシー好きなんですよね。
それでね、だけどほら別にそのだからミキシーとツイッターでもしかしたらちょっとしたね差があるのかなって気がするの。ミキシーの場合にはほらある意味でこう囲い込まれたこう空間でしょ。で僕はちょっと途中からあれが嫌になったのね。こう村の感覚があって、知り合いが読むじゃないですか。知り合いが読むと知り合いに向けて書かなきゃいけないから、その僕はやっぱ書くときに顔の見えない人に向かって書く方が好きなんですよね。差し障りのあることをいちいちほらその自主規制しなきゃならなくなっちゃって、それがその公共の場にっていうか、こう普遍的なものに向かってこう一般的なものに向かって書くっていうところに節操を取っていく場合にはいいんだけど、具体的な人に節操を取っちゃうとどうしてもあの発言が自主規制されてしまって嫌なんですね。それでブログの方が向いてるんです。でツイッターもあの誰が読んでるかよく分からないんで、まあフォロワーがいるんだけども、それでもほら、あんまりミキシーみたいにこう村ではないので、村っていうか島っていうか知りませんけど、だからその僕は開かれてるっていう意味でね、開かれてる方が好きっていう感じがあるんですよ。だからその辺が南さんどうなんだろうっていうか。
いや僕はね、あのね、ちょっと話が最初ちょっとね、イントロダクションずれるんですけど、僕ね、彦坂さんのお話することですごい本当実は信頼してて、彦坂さんって本当ね、僕別にこんな彦坂さんをここで持ち上げるね義務何もないんですけど、本当第一級の知性だと本当思ってるんですよ。だからやっぱり彦坂さんが建築についてね発言されて、すごい僕は今の同時代のってすごい重要だなと思ってるんですよね。だけどまあ今のね彦坂さんがお話されたことは多分こうなんていうかこう資質の違いって、単純な資質の違いっていうかね、あのやっぱりその一般的にそのオフィシャルになってしまうと、なんていうかこう、まあ正直発言しにくいこともあります。いろんな意味で。しかもそのオンタイムでリアルタイムで、それがなんかこう流れていくと、僕としてはやっぱりちょっと抵抗は正直あるんですよね。うん。だから確信犯的にやるんだったらいいんですよ。確信犯的に、例えばもうあいつと絶対喧嘩するとか、もう徹底的にやるっていうんだったらいいんだけど、そうじゃない限りはやっぱりちょっと僕はね、あの、難しいなっていうのはちょっとあるんですけど、ちょっとここでね、あの今隣にその中川さんがいらっしゃいますから、中川さんにもちょっとお話を一言いただいてもよろしいですかね。あのなんか僕ねここね 初めて来たんですけど、本当にここさっき五十嵐さんも言ってましたけど、そうなんかいい空間なと思って、なんとなくこのスケール感とかこうね、空間の気配っていうのがすごくなんかちょっといいなって今一瞬何も先入観ないしね、パッと来て思ったんですけど、その中川さんになんかお話をちょっとコメントいただいてよろしいでしょうか。
あ、すいません、私ツイッターやってないんでちょっとツイッターのこと全然わかんないんですけど、無理やりちょっとここの場所とツイッターを絡めると、もう私はツイッターやってないんですけど、ここでイベントをやった人が、まあ、今日みたいに例えばツイッターを書いていて、で、まあ、運営者だったり設計者じゃない人から広まって、で、まあ、全然来たことないけどツイッターで見て知っている人が来たりして、ツイッターで見てましたって言われたりすることは結構あるんですね。で、なんかそういうのは私にしてみると、こう現実でここで起こっていることがこう仮想化されてどんどん広まっていって、で現実のところにもう一回戻ってくるみたいなイメージがちょっとあって、でそういうことをでも実感としてこう感じるっていうことはなんか今までなかったことなので、ツイッターを実際にはやってないけど、そのなんか体感としてはなんとなくそれはちょっと新しい感じとしてあるのかなっていうのは思います。
そうですね、確かにあの今おっしゃったように、そのツイッターって面白いのは出会いたいって思うところだと思うんですよね。要するにそのバーチャルってよくリアルとバーチャルって言うけど、ツイッターって結局のところ情報が流れていくとそれ見たいっていうふうにまた思うっていうところが、だからさっき北川さんが最初に言った出会い系っていうことだと思うんですけど、結局そのチャンスが広がっていくんだけど、それで満足だ、つまり140字のたかが字しかないっていうことがあるからだけど、かなりもう全部は知ってるけど全部は知らないみたいな、人間でそういうものに一番こう欲情を感じるじゃないですか、ちょっとは知ってる全部は知らないみたいな、だそういうものに対する出会いたいっていう気持ちをそそのかすっていう意味では、確かにツイッターっての出会い系だなっていうふうに思いますよね。で、まあその世界、まあ、建築を変えていくかどうかっていうのは、まあ、あんまり大きな議論は私はよく分かんないんですけども、頭悪いんで、ただちょっとは変えていくとか、あるいはちょっとはその現在とシンクロしてるっていうのは多分確かで、ちょっと北川さんに改めてそのさっき言った、あのさっき言ったそのそう、あのやっぱりあの最初その普通はですね、出会えないって言いますか、その発言が文字にならないギャルの言葉がこうつまりまあ表彰されてないものが今まで表彰されると、今まで表彰されてないマイノリティの言葉っていうのは知識人が活字しないと出なかったものが直接に活字になっていくっていうのは、ある意味でね、まあそういうあの知識人の危機でもあるような気もしますけども、まあそれらは置いといて、とりあえずやっぱりそのちょっとは変えてると思うんですよね。だからその部分がちょっとまあさっきの最初のお話を少し深めていただけ
ます、はい、僕はあのツイッターやりながら、まあやってるの大体1時間半ぐらいだと思うんですけどね、平均すると1日。いやあの寝る前とかベッドで横になってから、ツイッターってこう iPhone でも横にならないから、こう横になってでもよく見えるから。
北川さんなんかさ、フォローしてる数すごいよね。
ああ、それはもうフォロー、
で
それはもうフォローするっていうのを押す時間の方が圧倒的に長いんですよ。それはもう可愛い子見つけたら、可愛い子見つけたらとにかくボタンを押すという、もうその連続ですね。で、僕はあのその建築をね、あのだいぶ変える可能性持ってると思っていつもツイッターに接してるんですよね。で、寝る前にそれやることですごくよく眠れるんですよ。だから言ってみればコルビュジェ以降のこうなんていうか、世界にこうルフしてきたこう五原則みたいなものを覆す可能性ってツイッターにがあるんじゃないかなと思ってですね。っていうのはそのやっぱり結局はそのコルビュジェの傘下の人たちなんですよ。うち、あの、今の建築の、こう、肩肘張った感覚からすると。だけど、さっきで、ちょっと中、ちょっとで、ポツポツ出てきた欲望だと思うんですよね。ツイッターで話してるのみんな、それぞれ。あくまでつぶやきでしかないので、あんまりそう責任持たなくてもいいし。で、そういう意味からすると、その欲望を満たしていくようなものって、やっぱり建築ってすごく大事で、で、建築計画とか家族計画とか言ってるけど、全然その通りに子供なんてできないし、そんなできちゃうし、だし、その建築計画通りなかなかできないし、あの、10年経ったでしょ？だから、そういう時にその欲望を思いっきりこう、表出させた上で、こう、もう表明した上で、こう、建築について語っていくってことってすごく大事で、で、まあ、まずその前に、建築のこの今ツイッターで話してる内容って建築家の職種の話になってきてると思うんだけれど、建築家に関わってる人の職能って出会いをコーディネートするのってすごく上手なんですよ。 で職能ってこう物を建てることじゃなくて人々をこうコーディネートするとかそういうことですごく長けてて、街づくりなんかまあ一つの、まあ、建築に関わるようなあれかもしれないけれど、いろんな人をこう出会わせたりするのってすごく上手で、なんかそういう意味でツイッターってもっともっとね、こう自分の知り合いだからフォローするじゃなくて、もっと可愛い子見つけたらもうどんどんフォローするとかでいいと思うんですよね。で僕はまあさっきあのちょっと増田さん2つ目ぐらいで質問したその得したやつはね、あの2ちゃんはグラビアアイドルとかって2ちゃんなんてやってないでしょ、とかやってないでしょ、出会い系サイトだけど、ツイッターでグラビアアイドルとかもいっぱいやってんの、売れないグラビアアイドルでね、ダイレクトメッセージいっぱい送るとちゃんと返事来る時もあるって、僕はねちなみに大ぐるでね、そういうチャン、そういう可能性もあるよってちょっと違った側面ちょっと手今いやいや、でね、おとついね名古屋でデートしましたよ。3時間だけだけど、夜朝早かったから、その夜3時間9時までだったけど、時間限定でちょっとデートして美味しいとこ連れてってあげたっていう、そういう出会いもある。
あのこの北川さんの話をあの小泉君とか、あとあのヤンバル君とかねあのぜひちょっと伝授したいとは思うんですけど、あのちょっと栗生さんとあの平塚さんの方からツイッターでこう注目している人とか、この人はちょっと面白いよ、あの、まあ、ヤンバルのこともちょっと含めて、あの、まあ、やってて思うこの人のツイートが面白いとか、そういうのってありますか？
あ、とりあえずヤンバル君はすごく面白いですあ、でも私あのあまり会ったことある人以外はそんなに、なんか言い方悪いんですけど、そんなに真面目に読んでいないというか、あの目に留まった時ぐらいしか読んでいないので、あの面白いなと思う人はやっぱりあの一度会ったことある人が多いですね、やっぱり。あ、でもよく読むのはあのヤンバル君とか、あと石川さんです
よ。
そうですね、あとあでも本当にそんな感じで、あとはもう本当に長ければ、さっき石川さんもおっしゃってましたけど、目に入ったら読むぐらいで、あとはそんなに。
そうですね、なんか私は匿名で結構あの面白いなって思っていた人に順番に会ってしまって、もうかなり満足
どういうものなんですか、会ってみて終わりになるとどういうものなんですか。
いや、期待を裏切らない素晴らしさが、うん、あの出会い系ツールとして、うん、ツイッターは健全に楽しめるものだと思います、
うん、健全には強調したいと思います。
あの、ね、あ、もちろん入江さんの方からちょっとお願いします。
いや、あの僕は多分そんな技術的な話は全然あの今あのそういうところはちょっとわからないんですけれども、あのすごい多分単純な使い方で、あの沖縄にいますので、あの情報に関してものすごくこう危機感を感じているというか、コンプレックスを持っているわけですね。だからあのすごくこう流れているわけです、あの自分のタイムラインにいろんな情報が。
でもさ、そのネット上では普通に情報が当該に沖縄で入れられるんですか？
でもそれはある種その情報を得ようと思ってアクションしない限りはその情報は得れないということがツイッターで明らかになったんですよ。だからツイッターではあの自分があの情報を得ようと思うが思わないが、あの何かしらこう情報が流れてるんですね、自分がフォローした人の情報が。でそこをあの例えばある女優さんが、あの僕がものすごい好きなこうフセイン・チャラヤン の展覧会があるあります、行ってきましたみたいな情報がを書き込んでたんですね。でそれはその情報を何かしら把握していれば、東京都の現代美術館のサイトに行って、じゃあ何時からやってるのかとかいつまでやってるのかっていう情報は得れたと思うんですけど、そういう、展覧会が始まりましたっていうことをある女優さんが書き込んでいたと。で僕はその、まあ、女優さんをちょっとフォローしていたので、それで初めて知って、じゃあ行こうという気持ちになるわけですね。だからそれは決定的にやっぱり違うかなというのがありますね。であとはその情報は僕はまあ教員という立場なので、うちの琉球大学の学生にいろいろとこうもう少し例えば学生さんがいっぱい書き込んでますので、その各大学 の状況とかを書き込むわけですよね。でそうすると自分たちの大学はどれぐらいの距離があるのか、本当に物理的には東京から1600キロぐらいあるんですね。で、けれどもそれを理由にしてほしくはないわけです。 そんなの理由にしだしたらもうキリがないので、だからあの真っ当に戦ってほしいんですね。だからあのその距離を縮めるためにもいろんな情報、あの必要な限りの情報を学生に送らないといけない立場でもありますので、あのそういう意味ではあのすごくツイッターというのは利用してます。であと逆に言いますと、あの沖縄の情報も送らないといけないかなっていうことは思っていて、あのただしあのいろんな基地問題とか今いろいろありますけど、それに関して書き込むことに関してはすごく僕はナーマスになっています。実際あの書き込んでそれをあのツイートっていうボタンを押す段階でやめてしまうことって多々あるんですね。それはやっぱり難しいんですね。あのちょっと政治的な部分もあるといえばあるので、あのそれをそういう場であの一建築の人間があの書き込むべきがどうかっていう立場上の問題も含めて、ちょっといろいろ本当にこう神経質になってしまうので、そこはいろいろあります。だから一つ一つのツイートに対してすごい時間かけるんですね。けれども、まあ、それは ある一部で、ただし絶対的にやっぱりあの有効だなって思うのは僕自身が情報を得れてるということですね。で、あとは、あの、ただ、その情報を得れるがために、その忘年会なんかで、こう、皆さん、あの、よく、あの、いろいろお世話になっている皆さんが忘年会を東京でやってるっていうのは、あの情報がいっぱいツイッターで流れてると、すごくこう、寂しい感じになって、行ったって行けないですからね。で、それとか、あとは、まあ、エピソードで言うと、あの、僕の居所を、あの、うちの学生が、この倉方さんのツイートで、あの把握しているとか僕そんなに書き込んでないので、まだあの倉方さんのどうか名古屋とかでこうマックに2人でいると、あのそれを見て倉方さんのツイートを見て僕の居所を学生が把握しているっていうのはありますね。その辺は面白いなって思います。
あと会場からなんか
沖縄ってやっぱりほら琉球王朝の伝統があるから、こう文化圏としてこう独立してて、出版物で見ると非常にあの自力で出してる量が多いじゃないですか。あのすごいなと思うんだけど、つまり東京、普通東京がなんか出版の中心みたいに見えるけど、沖縄ってこう独立王朝の伝統って持ってらっしゃるから、そういうのはそのネットに関してはどういうものなんですか。そういうこう発信量の多いものなんですか。
展示家に
ちょっとその辺は僕はちょっと疎いので、まだわからない部分もあるんですけれども、少なくともやっぱり沖縄の中で、なんて言うんでしょう、議論する場っていうのは圧倒的に少ないような気がするんですね。だから、ちょっとその辺はすごく危機感感じています。だから沖縄の建築物作るっていう段階でも、赤瓦を載せるっていうことは、おそらく沖縄の人たちも沖縄県外の人たちもそれを望んでると思うんですよ。あの期待してると思うんですよ。でも本質的に沖縄の建築の、あの文化的な文脈で言うと、それは僕は良くないと思っていて、その辺をきちんと議論しなければいけないとは思うんですね。
ちょっともうこれでそろそろ時間なので、あとあの会場からちょっと今日の話に関連してこれは聞きたいとか、これはちょっと私は言いたいっていう人がいたらぜひお願いしたいんですけども、もう今日なんか、全体50人ですか、すごい数の人たちが来てるんですけども、いかがでしょう。ちょっと挙手を。はい、
建築ラジオのスタッフをやってます、平山と申します。基本的にお前誰だみたいな感じだと思うんですけど、僕もツイッターがきっかけで、最初広島で建築のフォーラムがあるときにツイッターで見ただけでもう飛び込みでフォーラムに行って、そこで松田さんと北川先生とかと知り合って、じゃあまあそれでラジオやろうかみたいな話になって、でそこからの、お付き合いでこうやって今ここにいるんですけど、やっぱツイッターが実際の距離を超えるっていうのと、自分がその距離を体で超えていくっていうのが一緒にあるっていうのがなんか面白いなと僕は思ってます。それで僕別に沖縄アトリエにいるわけでもないんですけど、そこで所属まで超えてしまうような感じがあって、ダイレクトに皆さんとお付き合いできるので、そこはすごく楽しいなと僕は思ってます。それがなんか僕なりのツイッター論というか、そういう活用方法だなと思ってます。
他に違う立場の人とか、
でもなんかどうもあと 4,5 人ぐらいちょっとなんか、
あ、じゃあ順番にちょっと歩いて、あの 出版社の方からどうですか。上にあの
ここにいたんだ。
お願いします。ここにいたよって言われて。
自己紹介を。じゃあ上中さんの次は石山さんね。
あ、ごめん、なんか押してたかな。小国社という建築系の出版社の上中と申します。今日は素晴らしい場所で、今日ここに来るのすごく楽しみにしたんですけど、ありがとうございました。小国社でも実はツイッターをつい最近始めて40ツイートぐらい。それは要は、まあ、編集部でアカウントを取ってみんなで書いてる。
書いてる人の名前入ってる？
入れてないんですよ。匿名っていうか、
入ってますよね。
あ、入ってましたっけ？一応入れてなくて、だから
それは個人で一人書いてる、いろんな人が書いてる。
アドレス、ID は1個で、書き込んでるのは十数人。あ、でも実際書いてるのは4人ぐらいなんですけど、まあ、始めたきっかけは実はその五十嵐さんのつぶやきが一つきっかけになっていて、で私、まあ、本も作ってるんですけど、ウェブサイトの管理もして、小国社のサイトの管理もしていて、で実はアクセス数がちょっといまいち伸び悩みってどうせあるじゃないですか。でちょっとこれどうしたもんやらと思ってた時に、ある日急にアクセス数が伸びた日があって、でそれがいつものアクセス数のこうなんて一桁違うぐらいの急に伸びた日があって、でそれは何かっていうと、五十嵐さんがうちのサイトについてちょっとこうつぶやいてくれた日なんですよね。その日にガーッとアクセス数が伸びたので、これはやっぱ情報の、まあ、伝達ツールとしてはなんかやんなきゃいけないかなっていうのがきっかけになって始めたっていうところがあります。はいはい、
じゃあ上、
はい、
はいはいはい、前に建築文化っていう雑誌の編集部にいて、今芸術新聞社っていうところにいる石山と言います。今上中さんがその会社でツイッターをしているっていう話で言うと、まあ確かに芸術新聞社でも、まあツイッターのまあアカウントを取って、まあみんなでまあ書き込もうみたいな感じで、まあ始めたっていうことぐらいのことは確かにありますね。それはなんかやっぱりマーケティングのツールとしてなんかまあ利用しできるんじゃないかみたいな、そういうなんていうか出版社としてはそういうなんか本のねちょっと売り上げにこう貢献できるかなという、そういった視点でそういうのやってみようっていうことですね。あとまあちょっと別の視点で言うと、やっぱりまあ建築のことでも何のことでも、これまでまあ雑誌とかそういうメディアがあったわけですけど、ツイッターならツイッターなりの先ほど140字ってありましたけど、そういう140字によるなんていうか編集っていうのがやっぱりされていくわけですよね、いろんな物事に対して。そのツイッターならではの編集っていうのがまあ、どういったものになりうるのかって、そんなことはちょっと思ったりします。
建設会社に勤めております高橋と申します。私ツイッターの使い方としては本当に情報源としてはとても有効だなと思っていて、ですいません、いつも読むばっかりで書き込んでないんですけれども、それは無視としていただけるんでしょうかという。
大丈夫ですか？
はい、 ありがとうございます。じゃあよかったです。
先輩だ。
近藤さんも結構ねツイッター有名。
いや全然有名人では、京都から来ました、近藤優子というアカウントでやってます。近藤です。私のツイッターの使い方は、まずライフログとなんかコミュニケーションと情報を得るためと、まああんまり議論とか得意ではないんですけれども、私もなんか去年の6月ぐらいから始めてツイッター使い活用しだしたのが10月ぐらいなんですけど、多分なんか活用したきっかけは松田さんだと思うんですよね。松田さん、建築系ラジオの京都 の公開収録の時に、私それまでに RT とかアット編集とかしたことがなくて、でその松田さんがつぶやいていたその情報を RT して、それでなんかやり取りをして、でその公開収録の時に松田さんと会ったのがきっかけで、あ、こんななんか有名人と会えるんだっていう感じで、なんかそう今はもう今は もうなんかアット返信とか普通なんですけど、そういう感じで、あので、今はもう建築系ラジオのスタッフということで、なんかすごいなという思っています。よろしくお願いします。